はようございます。
おはようございます。
それでは聖書をお開きください。マタイによる福音書11章の28節から30節になります。マタイによる福音書11章28節から30節。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。前川先生によってイエスにということで、御言葉を。
皆さんおはようございます。それでは一言お祈りをして始めさせていただきたいと思います。天の愛する父の神様、今朝もこうして、春の暖かい日に私たちが生まれ育ったこの日本語で、今日もこのアメリカの地にあって礼拝をあなたに捧げることができますことを感謝申し上げます。神様、今日は、比較的よく知られている、よく読まれている聖書の御言葉から、あなたが伝えたいこと、あなたが私に教えてくださったこと、それを皆さんとシェアしたいと思います。神様、どうぞあなたの聖霊の神様によって導いてくださり、あなたへの礼拝とさせていただきますように。力足りないものではありますが、どうかあなたの御用のためにお用いください。私たちの心を開き、またあなたの御言葉が輝くように私たちの心の中に入っていきますように。そしてその御言葉によってこれから始まる新しい1週間を支えてください。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってこの祈りを捧げいたします。ありがたいことに、何回かこのようにして、礼拝のお話を担当する機会が与えられています。で、礼拝が終わった後でいろいろとまた見えてくることがあって、そしてまた、あ、じゃあ今度はこんなことが深まっていくんじゃないかとか、いろんなことが頭の中を巡ります。で、実は今日皆さんと一緒に考えたいマタイによる福音書の11章の28節から30節も、私は何回もここで扱ってきた聖書の言葉ですし、またつい最近多分お話をしていたと思います。ところがその時にある程度のことは新しいことが見えてとても興奮するんですけども、それでもまだその先のところがはっきりと見えなかった部分があって、でそれがまた何かの拍子に見え始めるんですね。であんまりこの何ていうか、説教をする人たちとそういう話をしたことがないのでよくわからないんですけども、私の場合は割とシャワーを浴びている時とか、ちょっと変な話なんですけど、トイレにいる時とか、そういう時にいろんなことがよぎって、でその時にあれと思ってそこからほじくり返していくと、今まで分かんなかったことだったりとか、あるいは今までこちらにあってこちらにあって、うまく言えないんですが、点と点みたいにして御言葉として入っていたものがつながり始めたりとか、なんかそういうことが楽しいんですね。で、まあ、それに変な話ですが皆さんに付き合っていただいているところもあるわけです。で、今日もそのような形でマタイによる福音書11章の28節から30節、先ほど、小谷先生が読んでくださった、そこに集中的に思いを深めていけたらと思います。11章の28節、こう書かれていました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。この言葉を聞いてほっとすることはよくあります。ということは私たちは重荷を負っているし、そして疲れているんでしょう。ただ私のことは、私たちのことはちょっと置いておいて、このマタイによる福音書11章の28節というのは一体どういう状況で語られたものなのか、つまりその時にイエス様のこの言葉をイエス様の口から直接聞いた人たちがいます。 そういう人たちは一体どんな人たちだったんでしょうか。イエス様は一体どんな人たちを対象にこの言葉を投げかけたのか、そんなことからちょっと考え始めてみたいと思います。まず考えられるのは、すでに自分の中で疲れて、こう追い切れない重荷を負っている、そのようなことを知っている、自覚している人たちです。自覚しているからこそ、どうにかしてその重荷から、その疲労から解放されたいという願いをもうすでに持っている人たち、どうにかしてこの重荷、疲労から解放されることができないかと願っている人たちが考えられます。そしてこのイエス様の言葉、疲れた者、重荷を負う者も誰でも私のもとに来なさいという言葉に対してすぐにこう飛びつく用意ができている人たちがいたでしょう。つまりここで言う疲れた者、重荷を負う者とは、あ、これは自分のことだというふうに、自分のことだというふうに意識を持っている人がまず考えられます。でもそうではない人たちもイエス様の視野の中には間違いなくいたんではないか、そう思うんですね。つまり自らの疲れ、自ら課された重荷に気づいていない人たち、正確にはそのことからもしかすると意識的にか、あるいは無意識的にか分かりませんけども、目をそらしている人たち、別の言い方をすれば、今自分が課せられている重荷はなんとか自分の力でなるんじゃないか、今は苦しいし今は大変だと思うけど、なんとか今までの経験値とか今までのいろんなこと経験からしてなんとかなる、そう思って正しいことに対して努力を続けている人たち、自分の力でここまでやってきたし、今までもいろんなハードルをここまで乗り越えてきた、だから今も自分の目の前には壁があるけれども、これもなんとか乗り越えられるんだと信じて疑わない人たちです。逆に言えばそういう人たちというのは、外からの力、神の存在、それほど必要としていない人かもしれない。そういう人たちもこの群衆の中にはいたんじゃないかな、そう思うんですね。で、私はここまでだったんです、ついこの間まで。そして今回このお話を準備する機会に、あれ、第3のグループをやるんじゃないかって気づいたんです。これは私の想像ですよ。でも第3のグループいるんじゃないかと。それですね、一度神様にすがった経験がある、今まで一度神様を受け入れた経験がある、で神様助けてください、重荷を負っているものを私のもとに来なさいっていうので来てみました。ところが経験として何も得ることができなかった、神様に裏切れた感じ、そこで神様以外のものをその疲れと重荷を解放する手段として求めてみた。それは別の宗教かもしれないし、別のこのような、なんていうか、人生もんだったかもしれないし、あるいはこういうことをすればストレス解放になりますよという健康法だったかもしれない、そういったそういうものが悪いって言ってるわけじゃないですよ。でもそういったものをこう求めて、これがいいと言わればこれに、あれがいいと言えばあれにって、ずっとこう求めて、いろんなことを求めているんだけれども、確実に自分の中には、ああ重荷から解放された、ああ荷が軽くなったという経験に至っていない。あるところまで行くんですよ。あ、ちょっとなんか気分良くなったかなとかね、ある程度まで行くんだけども、満足というか解放というか、でも長続きしないんです。それで、ね、なんで私は長続きしないんだろうと途方に暮れている人たちもいたのではないか。どこか見えに見えない檻の中で、その中でうろうろはしてるんだけど、縛られてるわけではないんだけど、でもなんか壁越えられないというか、なんかこう囲まれているというか、なんかこう 束縛されているというか、そんな人たちもいたんじゃないかな、そう考えています。イエス様にとってこの28節から始まるメッセージというのは、今の3つのどこかに私たち当てはまるんではないか、あるいは重複するかもしれない、場合によっては、そういうですね、どこから我々一人一人に対して語りかけているということなんだろうな。つまり全て、疲れたもの、重荷を負うものというのは全ての人たちに当てはまるのではないかな。で、それはそこには今申し上げましたように、イエス様を受け入れている人たちもいるだろうし、一度受け入れて何らかの理由で離れた人たちもいるだろうし、あるいはイエスの存在の必要さえも認めていない人たちも、みんな、そういう人たちみんなに対するメッセージであることをまずですね、確認しておきたいと思うんですね。で、私が言うまでもなく、今皆さんが、私たちが負っている重荷の種類は違います。ある人は自分に課せられた責任かもしれない、あるいは自分がやってしまった、犯してしまった罪という言葉がきつかったとしても、例えば間違い、過失、その結果かもしれない。あんなことしなければよかった、そしてもう、腹水盆に帰らずみたいな部分かもしれない。またある人にとっては身に覚えがない理由から降りかかってきた災いがあって、そのことに対して誰を恨んでいるのかわからない、誰かもしれない。そしてある他の人たちにとっては病かもしれない、あるいは自分ではないんだけれども、自分を愛する、自分にとって大切な人たちに降りかかった事柄に対する心配、それがいつしか重荷になっているかもしれない。若い人たちであればはっきりと見えない将来の不安かもしれません。自分はどうなるんだろうか、どうしても拭えない劣等感かもしれない、どう考えても自分は一番になれない、あるいはその世の中に蔓延している理不尽さへの正義感からくる怒りかもしれない、差別だ。ところが聖書は今いろいろと例えとして並べたものを一つ一つに具体的には触れていませんが、聖書はピンポイントで今言った数々のこと、あるいは今言葉にしきれなかった数々の重荷の根本を指摘しています。すべての重荷の源は罪だと、これが聖書のスタンスです。いろいろな重荷、いろいろな苦しみ、いろいろな災い、いろんなものがあるけれど、つまり私にとってハッピーじゃないもの、今受け入れることができないようなもの、いろんなことがあるんだけれども、これの根本は罪ですって断言してるんですね。一番重い重荷、それは罪です。逆に言えばこの罪の解決はイエス様にしかできない、だから私のもとに来なさいと招いていると考えられます。つまり、あ、なんとか私なります、自分で蒔いた種ですからと言って、なんとか、もちろん責任を果たさなければいけないことはあるとは思うんですけども、根本的に罪、根本的に重荷から重荷を負っていることからの解放、疲れからの解放はやはりイエス様のところに来なければ無理ですよということだと思いますね。私たちは体に異変があればそのことの専門医に行きます。腹が痛いのに耳鼻科へ行く人はいないわけです。その専門のところに行きます。罪の専門医はイエス様だと、この11章の28は私たちにはっきりと伝えているわけですね。で、私もそんなにたくさんの宗教を勉強したわけではないので、こういうふうに風呂敷を広げることはちょっと 身の程知らずかもしれませんけど、簡単に罪に対するスタンスの違いが宗教によっては2つあるような気がするんですね。乱暴な分け方をすると、罪というのは人間の一部であって、もうこれは目をつぶるしかないと考えるか、罪は人間のもともとは外から来たもので、人間がもともと持っていたものではないんだと考えるか。どうも私いろんな宗教の話を教えようと思うので、まず最初に考えているのはそこなんです。罪をどう、この考え方は捉え、まあ、それは哲学も入っているかもしれませんが、どういうふうに捉えているだろうかって考えるときに、罪は自分の中の一部なんだもん、人間の一部、生まれながらにしてもやっぱりそっちに置かれたりすることがあるので、自分の一部だと考えるか、いやもともと人間には罪というものはなかった、しかしそれがもちろん強制的ではないけど何らかのプロセスで人間のうちに入ってきたんだと考えるか、罪を人間の一部と考えるところにはどこか気楽なところがあるんですよ。それは同じ罪ある者同士仲良くしようよ、人間じゃないかお互いにというところで、何ていうか人間平等の根拠として、あなたも罪がある、私も罪がある、そうだね、だから私もあなたのことは責められないし、あなたも私のことは責められないんだというところで折り合いをつける。でこれはすっごく理解しやすいんです。なぜかというと私も罪を犯しているから。ところがもともと罪は人間の中にはなかったんだ、そうやって作られたんだって考えるということは、諸悪の根源は罪に認めたとき、その罪と外敵ですから、しっかりと対峙しようとしなければいけないんだ。あ、罪は私の一部だったら私の可愛い一部ですから、ペットのように何とかこう折り合いをつけておけばいいんですが、外のものだならば戦わなきゃいけない。で、残念ながらと言ったらおかしいんですが、聖書は神に敵対する、神に背く存在として、そして神に背く存在であるならば、神が愛のうちに作った人間に対しても敵対する存在として罪を定義している。罪が人間の体の一部だとどういうふうに考えるかというと、バランスを取るって考えるんですよ。悪があって、それに対して同じように善があってというバランス、陽があって陰があって、それでバランスを取って、そのバランスが悪くなるといろんなことも悪くなるんだよっていう、いわゆる罪前提なんですね。ところが聖書はこの罪というのは最終的には人間から完全になくなることを目的としています、神様は、というところに始まるわけです。じゃあなぜ、もしその前提でイエス様が私のもとに来なさいとおっしゃったとするならば、なぜイエス様が罪を根源とする疲れと重荷を負うものを招くことができたの。で、そこで聖書はこういうわけです。イエス様は罪に勝利されましたからっていうんですね。そうすると私たちは罪に勝利することがなかなかないものですから、次にこういう質問がきます。イエス様は一体どうやって勝利されたんですか。そうすると、まあ、時間がないので聖書は後からここでお開きいただくことになるかと思いますが、イザヤ書の53章の6節にはこんな言い方をしていました。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方向に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。この後半です。私たちの罪をすべて主は神に負わせられた。簡単に言うと、神様は私たちの罪を彼という存在に負わせました。彼 彼って誰ですか、ヨハネ第一の手紙の3章の4節にこれにくっつけて考えるとこうなります。あなた方も知っているように、巫女は罪を取り除くために現れました。彼とは巫女であり、巫女に負わせました。ここに重荷を負うている者は私のもとに来なさいと言ったこのイエス様ご自身が、罪を背負ってあげるから貸しなさいと言って招いているということになります。つまり神様の罪に対する勝利の方程式は長年変わらないんですね。罪ない巫女に罪を負わせて、罪を犯した身代わりとして、人の身代わりとして十字架につけるという方法。そして実際にイエス様が十字架につくのは、このイエス様がおっしゃっているマタイによる福音書11章の28節から30節の実際にこの言葉を語ったこの時よりも後になるわけですけれども、この勝利を前倒しで私たちに提供しようと今マタイによる福音書の11章のイエス様はされているわけです。そしてその可能性を知るために私たちをまず私のもとに来なさいと招いておられます。ただし来たらばもうそれで終わりかっていうとそうじゃないらしく、29節を見るとその真の安らぎを私たちが得るためには条件があるって書いてあるんですよ。条件があるんですよ。それを私たちのものにするためには条件がある。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすれば、これは条件でしょ、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私たちは無条件でイエスさんのもとに来ることができるんだけれども、私たちが真の 一時的な休みではなくて真の安らぎを得るためには条件があって、ここで安らぎを得るための条件はイエス様の首輝きを追いなさいということが条件になります。で、今日の一番大きなテーマはなんだこれはと思います。イエスの首輝きってなんだと。首輝きとはご存知のように、それぞれの方向に行こうとする馬や、羊などの、農耕に使う道具ですが、首を束ねて同じ方向にそれぞれ持っている力を合わせる道具ですよね。それはある意味馬とか羊の自由を奪うわけです。とするとね、私たちは待てよと思うんです。もしですよ、私たちが考えている安らぎのイメージがあると思うんですけど、この安らぎが全てのものから解き放たれるということを意味するのであれば、ああ自由って何にも自分を縛るものない、これが安らぎだということを意味するんだと考えるならば、間違いなく矛盾してますよね。だってイエスの首輝きを追えって言うんだから、追うものは何にもないのが自由だ、何にもないのが安らぎだって考えたら、これ矛盾するんです。だってイエス様と行動を共にする首輝きを追えって言うんだから。そうすると私たちはここで考えなきゃいけない。もしかすると私たちが考えている安らぎの定義、つまり全てのものから全て束縛がなくなる、全てのとのタガがない、全てのそういったものから解放されることを意味するとするならば、この言葉は矛盾するとするならば、もしかすると私たちにとって本当に必要な安らぎというのはそういうことではないのかもしれない。つまり安らぎの勘違いがあるんじゃないか、だから求めても与えられない。それがですね、イエスの首輝きを追いなさいという条件がここにつくということも全部それをつなげていくと、自分の安らぎ定義が揺らんでいくんですね。私の安息の定義が揺らんでいくんです。で、これどういうことなんだろうと。で、思い出したのが、私がよく昔サマースクールで作らせていたタコなんです。タコ揚げっていうじゃないですか。その言葉が分かるように、なぜ私たちはタコで、タコの目的は何かというと空中で上がり続けることですよね。それを見て、それが目的なわけです。で、 そのためには何が必要かって考えると、まあ、もちろん他方が必要で、なんだけど何が必要かっていうと、他方をつなぎ止める他方糸が必要なんですよ。タコ糸がタコを安定して風を受けるようにしているわけです。例えばですね、空高く舞っている、あの浮かんでいるタコを見て、ああ、あのタコは糸に縛られて不自由でかわいそうだなって思うでしょうか。あの糸切ってあげたらタコは自由に飛んでいくのにと思うでしょうか。実際にタコの糸切れちゃった子いるんですよね。そうすると間違いなくあっという間に落ちていきます。もしかしたら、ああ自由になりたい、いろんな束縛から自由になりたいと思っている私たちって、自分でこのタコ糸なんとか切ってくれへんかなと思っているタコのようなものなんですよね。分かってないんです。切ったら落ちるってにも分からず、ああ自由になりたい、こんなもういろんな人からいろんなこと言われたくないって思うわけですね。タコにしてみればそれは自由を奪われてるかもしれませんね。でもだからといってタコ糸切ったら、しばらくは風に回るかもしれないけど、すぐに落下するか、あるいは木に引っかかって終わりですよ。もうそれよく見てます。実際にタコを上げさせて分かりますけども、いずれにしてもタコ糸がついていた時のように優雅にしっかりと風を受けて空中に上がり続けることは絶対にできるんです。タコ糸が、もしかすると私たちにとっての自由というのは、全ての糸を断ち切って全く束縛をされないということではないのかもしれません。いや、もしね、そうなれたとしてもどうなるか。その切り替え、先ほどちらっと読んでですね、後半だけちょっと注目したんですけども、イザヤ書の53章の6節に私たちのことを虚構描写しました。私たちは羊の群れ、自由だとどうなるか、道を誤りそれぞれの方向に向かっていく。こっちの方向に行けって言うんだけど、そっちの方向じゃない方向に行き始める。イエス様の方向に行こうと思っているのに、なんか気がついたら迷っちゃって反対の方向に行っちゃっているって、これが私たちが束縛がなくなった時の顛末なんて。それぞれの方向に向かっていって、結局どうなるかというと、トトのつまりは別の束縛の方向に入っていき、別の束縛を求め、束縛があることをそれがいいんだと思って、結局束縛を求めて結局束縛されるんです。つまり区引きではなくて、束縛を求める自由をいただけにすぎない、全てものが解放されるというのは、それはまた新たな罪の待ち受ける場所であるでしょうし、別の形の重荷を負うことに過ぎない。だから一瞬、ああ自由になったって言った次の瞬間にまた重荷を持ってるのは、なんとなく理解できるんですね。イエスの首輝きを負うことは、首輝きを負った状態を想像したらば、それは一見重荷に見えるかもしれない。だからイエス様は私たちに誤解がないように30節でこうおっしゃいました。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからねって。軽いんだよって。なんで重荷嫌なの？重いからでしょ。軽かったらいいんじゃないの？いうことですよ。負いやすかったらいいんじゃないの？負いやすくないから嫌だって言ってるんでしょ。だからといって全ての首輝き否定したらば、あなたもっと重い重荷に負うことになっちゃうよって、そう言ってるんですよ。つまりイエスの首輝きは負いやすいから安らぎあることができるよって。私はどっかで勘違いしてるんですよ。全ての束縛から自由になることは安らぎだ。違う違う違う、イエスにつながること、イエスの首輝きを負うことで一時の休みではなくて、真のいつまでも続く安らぎ休息が得られますよ。私たちもありませんか？というかですね、この間先週ジョシュアがやってたから分かるんだけど、山陰に来てボランティアをしたいって子がいる。わざわざ何やらされるかっていうと、教室の掃除させられたりとか、いやでもね、女子はさせられてると意識ないんですよ。もううわうわしてやってるわけ、喜んでやってる。 次は何ですか、次は何ですか。月曜日だけじゃない、火曜日から水曜日から木曜日から私たちもあるんですよ。そういったことが喜びになっちゃうときが追いやすいんですよ。そのことで考えたらば、いや僕らは助かると思うんですよ。なぜかって我々にとっては追いやすくないと思うから、ね、だからやってもらう、本当に助かるって。だから同じものなのに追いやすいものって思えるときがある。それがイエスの首輝きなんではないかと思うんですね。じゃあイエスの首輝きを追うってどういうことか。それはまさにジョシアが教えてくれたんですよ。それは人のために何かをするっていうことですよ。先生のためにしてくれました。人のために奉仕をすること、これがイエスの首輝きなんですね。首輝きを追うとはイエスと共にイエスのためにイエスの力によって人々に奉仕すること。奉仕って言うとちょっとなんかこうすごい堅苦しかったりなんか仰々しくなっちゃうんですけども、誰かが助けてって時にうん助けてあげるっていうことですよね。困ってるんだよね、じゃあ僕にできることだったら手を差し伸べてくれること。人となられたイエス様が罪人のために常に使えられました。私たちもイエス様と共に人に使えること、これがイエスの首輝きを追うということではないでしょうか。イエスの首輝きを追うということは人々に奉仕をすることだということ。するとイエスの首輝きというのは人に奉仕するための道具ということになりますよね。つまり私たちを確実にしっかりとイエス様につなげて人々により奉仕できるように私たちを備える道具です。で前回はここで止まったんです。私の話はそうです。だからイエス様の首輝きを追いましょう。これが私のオチだったんです前回。でそのオチをここで言った瞬間に私の頭の中ではクエスチョンマークが、それ何かというと、じゃあこのイエスの首輝きってなんだ。そこには答えが出なかったんです。じゃあ答えを求めようと思わなかった、もうこれで完結と思ったから。イエスに首輝きを追うことは人に奉仕をすることだ。じゃあイエスの牛とか馬が農耕することと牛と馬に与えられる首輝きは別のものですよね。農耕することは首輝きの目的です。つまり我々が奉仕をすることを目的を達成されるさせる首輝きがあるはずなんですよ。でね、ここでイエスの首輝きって言ってるじゃないですか。イエスの首輝きってことはイエス様を追った首輝きと考えることができますよね。イエス様が私たちのために奉仕をするために追った首輝きって何だろうか、うん、じゃあその前にイエス様が私たちに仕えた究極の奉仕って何だったかというと、十字架について私たちの罪のために死ぬことでした。イエス様が私たちのために十字架につくというその奉仕をするためにイエス様が負ったくべきは何だったかというと、それはイエス様の言葉に表れてきます。イエス様はゲッセマネでこうおっしゃいました。我が思いではなく御心のまま、我が思いではなく御心のままにとイエス様はおっしゃって、そこでイエス様の気持ちはまっすぐ一つになって十字架に向かったんです。それまではどうかこの杯を私から取り除いてくださいとおっしゃった。この杯何ですか。十字架上でかかって死に永遠に天の神様との決別があるということ、それを経験するということ、これはどうしても耐えられない、それだけはやめてくれって言ってた。でもしこれをやめてくれってイエス様これを通していたらばイエス様は十字架にはつけなかった。我が思いではなく御心のためにあそこで転換があって、イエス様が予言通り我々の羊となってくださった。つまりですね、イエス様は常に神様と一緒であるということ、つまり父なる神様と首輝きを追うということがイエスの首輝きなんですね。父なる神様は右へ行けって言ったら右へ行く、左へ行けって言ったら左へ行く、
十字架にかかると言われば十字架にかかる。これがイエスの取引だったんですね。ただ、さすがの御子でもそこには抵抗があったんです。我が思いではなく御心のままにってことは、御心を求める前に我が思いがあるんですよ。十字架にかかりたくなんかねえよっていう我が思いがあったんです。でも私たちはこう思うんです。自分がこうなりたいと思ったらもうこれを超えることはできないんだと、もうこれに従うしかないんだ、これに抵抗することはできないんだと、やっちゃいけないと分かっているけどやりたいと思ったらばもうこれをしないなんてことは絶対できないんだって。でもイエスは示された。我が思いではなく御心のままに、まだオプションが残っているよ、もう私がこれが打ちたいと思ったらば、もうこれにとらわれていたらば、自分はもうこれを選ぶしかないんだって思っている私に対して、いや、まだ御心を選ぶことが残されています。もう土俵際のギリギリのところでイエス様は我が思いではなく御心のままにと打っちゃったんです。それは常にイエス様がこうおっしゃっていました。私が天から降ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。我が神を、私は御心を行うことに残ります。そしてこの御心を行うって何かというと、抵抗あるかもしれませんけど、やっぱり神様の掟なんですよね。神の掟、神に服従すること、これなんです。我々はもちろん従うことで救われるわけではありません。信じて救われるんです。でも信じて救われるからといって神に従うことを棚にあげてしまったらば、それは私はイエスの首輝きを負わないということになります。イエスの首輝きを負わないということは、私たちは誤った方向に必ず行くということなんですね。だから旧約聖書で繰り返出てくるんです。神の掟は愛おしいって、神の掟は蜂蜜よりも甘いって、なぜ私たちにとって首輝きである神の掟が甘く感じないか、苦いと思えるか、それは掟の使い方を間違っているからですね。私たちの掟を神様に認められるためのゴールだと考え、自分の力でそれを守らなきゃいけないと思って、いえ、おきては私たちに対して我が思いではなく御心のままにと言わせるその道具なんです。つまり私たちの重荷の多くは、もし我が思いではなく御心のままになると、あのジョシュアのようにいろいろな面倒くさいいろんな働きが喜びになって、そしてもっとやりたいというふうになるんですよ。つまりだから掟というのは神様の品性を表すというのは何かというと、我が思いではなく御心のままにというところへと、あの御子イエス様さえ導いた。そしてもしかすると父なる神様もそれを選んでいらっしゃるかもしれない。父なる神にとって一番の苦しみは自らの子供を十字架にかけて殺すってことですよ。でもこれしかオプションがなかったときに、まあ我が思いではないというのはちょっと違うかもしれませんけど、神人を救うためにというところでキリストを御子として使わせてくださったわけですよね。イエス様の神の命令に対する究極の答えは 今繰り返しお話ししましたように、我が思いではなく御心のままにでした。本来命に通じる神様の掟、愛の神様の品性を表すと言われている神の立法は追いやすいのです。なぜならば立法を目の前にして我が思いではなく御心のままになった時には、もう神様は登場できるからです。じゃあ私があなたと一緒に。しかしあのイエスでさえも神様に従うことは戦いだったということは忘れてはいけないと思うんですね。それは神様の立法に非があるからではなくて、神の掟が悪いからではなくて、ありとあらゆる束縛を嫌い自由になりたいと願ってしまう我が思いがあるからです。私たちは神の掟そのものをハードルが高いと意味嫌います。そんなこと言われても命じられてもできるわけがないよと。しかし私たちの真の敵は神の掟ではなくて、基準が高すぎると見える、一見見える神の掟ではなくて、私のうちの自我を通そうとするそこにあるんですね。自我は私たちに支えくんです。自分の努力で神様に従えよ、神様に従えならお前はクリスチャンとして失格だよって。このように真面目なクリスチャンであればあるほどこの支えにやられちゃうんですね。そしてその結果神様から離れていく。しかし本来の神様の立法の目的は先ほどから述べさせていただいているように首輝きなんです。私と神を一つにする首輝きなんです。そんな神様の掟守れるわけないじゃないか、だから私がいるよ、じゃあイエス様お願いねって神様とつながるところ、これが目的なんですね。私とイエス様の首輝き、そしてイエス様と一つになっている神様と、神様と私をつなげる道具でもあるんです。もしその道具が私たちを神からとろけていくなら、つまり立法が私たちを神様から離れるとするならば、それは首輝きでは何でもないですよ。それはそれこそただの重荷なんです。では神の命令に従いきれないとき私たちはどうすればいいのか。我が思いである御心の思いって私たちのレベルではどういう形を取るのか、つまり首輝きとしての立法の正しい使い方はどうしたらいいのか。それはですね、自分自身を投げ出すしかないんですよ。自分では負えないわって僕がよくやるパターンなんですよ。神様に丸投げするんです。従いきれない自分、汚い自分、やらもすれば立法に従いきれない自分を神様の前に投げ出すんですね。それが裸の部分での綺麗事ではない我が思いではなく御心の思いだと思います。これはある意味自分に対する敗北を認めることです。私にはできません。そしてそれは敗北のした人の言葉です。自分の思い通りにせずに神様に縛られているんだと、クリスチャンでない人たちが見ればそういうふうに見える姿なんです。ある意味それは当たってるんです。だって神様と一緒になってるんですから。でもそれこそが自由の道だってマタイの福音書11章28節30節は私たちに伝えてるんですね。イエス様は綺麗事ではなくて、どうしても自分の思いでは神様に従いきれないことがありました。これはおっしゃったのを伝えています。この杯は飲めないよって、十字架にかかり永遠に父なる神様との関係を断つことなど耐えられないよって、そんなにきつい人への奉仕勘弁してくれよって、その時イエスは神のもとを離れることも選択としてありました。でもそれっておかしなことなんですよね。神様と離れたくないからそれを貫くと神から離れることになってしまう、あるいは神と人を離すことになってしまう。そこに気がついたイエスは我が思いではなく御心のままにと言えた。そして自らを父なる神様との首輝きにかけた。ですからある意味で人間イエスは神の子ですが、神様の前に投げ出してたんじゃないかと私は思うんです。そこで 私たちもそうしませんかというのが今日の話の落ちなんですよ。従いきれない自分を神様に差し出そうではありませんか。だから今日のメッセージのタイトルはイエスになんです。イエス様に投げ出しませんか。イエス様に裸のまま行きませんか。私たちの全てをご存知のイエス様に、そうすることによってしか知り得ない神様の安らぎを経験させていただけませんか。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝きを負い、私も負ったこの首輝きを負い、私に学びなさい。私の我が思いではなく御心のままにというその姿に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。